こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきたいと思います。今日はですね、嫉妬についてお伝えしようかなと思います。もうね、私ね、この嫉妬っていうこの気持ち、めちゃくちゃもうずーっとね持ってたんですよね。で、今もうなくなったのかって言われると、もうなくなってなくって、その気持ちもね、全然感じる時もあるんですよね。で、ただまあその気持ちを感じたなと思いつつ、でもその気持ちをこう、なんて言うんだろう、自分に戻してこれるっていうか、その嫉妬にすごい振り回されるっていうことがね、なくなったなぁと思っているので、まあその辺をお伝えしていこうかなと思っています。で、私はね、多分ね、物心ついた、もう小学生ぐらいからずっとね、でも幼稚園ぐらいからかな、嫉妬っていう感情はね、ずっと私にまとわりついてきたなぁって思うんですよね。私ね、幼稚園の頃はね、実はね、いじめっ子だったんですよ。小学校ぐらいまではいじめっ子でしたね。どっちかっていうとね、いじめる側にね、回る方だったんですね。じゃあどんな子をね、いじめてたかっていうと、まあ、いじめてたっていうとあれだけど、まあ、意地悪してたっていう感じかな。まあ、意地悪してたのはどんな子かっていうと、やっぱ可愛かったりとか、笑顔がね、素敵だったりとか、いろんなものを、私の持っていない消しゴムを持っていたりとか、あとはですね、先生に可愛がられてたとか、でも持ち物系が多かったかな。当時下敷きとか匂いのついた消しゴムとか、あと可愛らしいペンとか、なんかそういうものを持ってる子とか、あと可愛い洋服とかね。私なんか小さい頃からズボン履けって言われてて、寒いからズボンだとか、本当はスカート履きたかったのに、なんかズボンを履かされてたんですよね。だからスカート履いてる子とか、なんかそういう子はを見るとやっぱりんって思う部分があったのか、ちょっとね、意地悪したりとかしましたね。もう本当になんか今振り返るとそんなことしてたなって思うんですけど。でね、なんでね、まあ、で、中学校、小学校終わって、中学校、高校とか行っても、常にね、いじめるっていうことはもうしなくなってきたんだけど、まあ、それはね、小学校の時にギャフンと言わされたわけですよ、私は。いじめ子だったからね。で、それがあったから、まあ、中学校、高校、大学とかっていうのは、今、いじめる側とかには、回らなかったんだけど、ただそのね、羨ましいっていう気持ちはね、ずっとずっとありましたね。みんなに人気者だったり、あと休み時間に、机の周りに女子って集まるじゃないですか。で、集まってくれる女子を見ると、あ、いいなーって、私集まる側だったので、私のところには誰も集まってくれないな、寂しいなーと思ったりして、なんかあんな風に人にこうね、座ってるだけで、休み時間に人が集まってくれる。ああ、羨ましいなって思ったりしましたね。で、何をしてたかっていうと、その羨ましいっていうふうに、まあ今だったら思えるんだけど、当時はそんなふうに羨ましいと思ってるっていうことにね、気にしてなかった、気づいてなかったので、まあ私は勉強をして頑張って、結局その子よりも勉強ができるようになって、ほらほら、もう、お部屋、机の周りには集まってくれないけど勉強はできるんだよみたいなことをしてましたね。まあなんか改めて言うと性格悪いですよね。まあそんなことをちょっとしていた時期があるなと思います。じゃあ大人になってから何か変わったかっていうと、まあ、全然実はこうやることは変わっても内容はまああんまり変わってなくって、まあ、それこそね、本当にね、羨ましい、羨ましい、羨ましいっていうのがね、ずっとありましたよね。もう、可愛い子、背が高い子、本当にいろいろできる子、先輩に可愛がられてる子、あと、まあ私看護師をしてたので、患者さんに信頼されてる人みたいな部分で、ああ、本当に羨ましいなーって、ずっとずっとなんか思ってきたなーって思います。で、起業したりとか、あと子供を産んでも、こんちのね、お子さんはすごい優秀で羨ましいなって、まあ、ずっと心の中はね、ずっとずっと羨ましい、あれいいな、あれいいなって、そういうのがね、渦巻いてましたよね。 で、まあこのね、心理の世界に入って自分の心をこう振り返った時に、なんでそんなに羨ましいって思っちゃうんだろうって思ったら、やっぱりね、私ね、2歳の時に弟が生まれてて、4歳の時に妹が生まれているんですけど、その2人をね、羨ましいなってどっかで思ってたみたいなんですよね。私ね、兄弟の仲は悪くなくて、比較的いいので、兄弟に羨ましいっていう感情を持ってないと思ってたんだけれども、あ、そんなことなかったなっていうのにちょっと気づきましたね。特にね、私が羨ましいなって思っちゃう相手が年下だったんですよね。年上の人は、あ、すごいなって思って、なんかこう、なんとも思わないのに、年下の子が、こうチヤホヤされてるのとかを見ると、なんかやっぱ羨ましいっていうのが作用するんだなって思ってから、あ、私これなんか弟とか妹とかになんか抱いてた感情なんだなっていうことがね、すごいよく分かったような気がします。で、嫉妬ってね、自分とかけ離れてる人にはどっちかっていうと抱かない感情なんですよ。例えば私が雅子様にこう羨ましい皇太子妃でって思うかって言ったら、いや、それは思わないのよね。素晴らしい人だなって思うけど、すごいずるいとかそういう風な気持ちには全くならない。素敵だなって本当にこう心の底から思うんですよね。で、逆に自分よりちょっと、まあね、下って言ったらあれなんだけど、え、なんで私の方がすごいのにって思う相手には、やっぱりね、ちょっと嫉妬しちゃう部分があるんだなと思います。だからさ、やっぱりね、なんか自分よりちょっと下ってこうちょっと見下しちゃってた部分があるのに、自分よりも評価されたりするとちょっと嫉妬しちゃうんですよね。だからそういう自分の黒い部分っていうか、情けない部分に気づいた時に、ああ私この人自分より下だと思ってたんだみたいなのにね、気づくと、さらにちょっとその嫉妬がね、なんか収まってくるというか、自分に意識が向いてきたりしたなと思っています。で、あとですね、嫉妬して、私がですね、嫉妬しちゃう部分の時っていうのは、自分がね、我慢してる時ですね。自分が思いっきり好きなことをやったりとか、好きなものを食べたりとか、好きなものを手にしてたりとか、好きに自由にお金も時間も使っていたりとか、そういう時はあんまり人のことって気にならないんですよね。だけど、自分がちょっと我慢してたりとか、ちょっと今お金ないなっていう時とか、ちょっと今家族とうまくいってないなっていう時に、なんかもう何でも買って、なんかすごい大切そうにされてるような奥さんみたいなのを見ちゃうと、もう途端にね、わーって自分の中がわさわさわさって騒ぎ立てるっていうのがありました。だからね、嫉妬しちゃう時ってどうしても人と自分を比べてる時だと思うんですね。だから自分の本当に好きなこととかやりたいこととかを追求してる時っていうのは、もう周りが本当に見えなくなってくるので、自分が何をしたいんだろう、本当はどんなことをやりたいんだろうっていうふうに自分とね、こう会話していくと、意外とね、嫉妬の感情ってね、薄れていったりするなというふうに思うんですね。だから嫉妬が出てきたサインって自分を見ていないサインだったりするんですよね。今だったら、まあ起業してカウンセリングとかをさせていただいてるから、どうしても他の周りのカウンセラーさんがすごいこう人を集めてたりとかすると、ああいいなって思っちゃう時があるんです。で、そういう時こそ私は、じゃあこの本当はセミナーだったり講座だったりを誰にどんな風に届けたかったんだろうとか、どんな思いでこれを開催するんだろうとか、もっとこういうのがあったら私もいいしクライアントさんもいいんじゃないかとか、なんかね、そういう自分にこう目を向けるようになっていくと、周りがどれだけ人を集めてようと、なんか応援できるようになるんですよね。だからね、嫉妬のサインって自分を見ていないサインなんだなって今はね、思っています。で、不思議なことに自分を見ていて、あ、私はこんな風なことがやりたいんだなとか、これが好きなんだなって自分にずっと集中してきたら、最近になると、なんかカズちゃんが羨ましいって言ってくれる人がいて、ほーみたいな。私はずっと人を羨ましい羨ましいって見ていたから、自分が羨ましいと思われるっていうことなんてなかったと思っていて、なのにそれで、あ、羨ましいって言ってくれる人いるんだと思って、 これでいいんだみたいな、こんなんで羨ましいって思うんだみたいにね、思うことも最近は出てきました。で、嫉妬が出てきた時って本当に周りの人を恨んじゃいそうになるくらい私はどす黒いものを持ってるんだけど、そういう時こそ自分の中をね、こう見ていくって大事かなって思っています。ということで、今日は嫉妬の感情が湧いた時の私の対処法についてお伝えしました。参考になったら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。